え、学校俺にもなんか飲み物くんないの？
あげる。ちょっとコップに入れた
い。ああ、ありがとう。今これ収録してるからこれ使うかも。学んで撮ってるからね、こういうことがあり得るね。
うん。まあこういうのもいいと思うよ。
いるかな。
ポコポコポコみたいな。
本当？
こう置くはず。
ありがとうございます。
いいね。
飲み物。
はい。これ
ゴゴティー。
そう、
それウイスキーとかじゃないとさ、ゴゴティーでやられても
みたいな、ね。はい。そんな感じで。じゃあ皆さんこんにちは。
こんにちは。
じゃあ、こんにちは。第6回になりましたね。
第6回。司会やるの今回。
司会やるの。カムリー。
はい。第6回です。はい。第6回。
シャリ出てみ
ます。第6回になります、うん。
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、じゃあまた僕からいきますか、
うんうん。
前回も僕から行きましたけど。うんうん、ですね。最近、うんうん、ユーストリームっていう生中継の仕組みありますけど、あれで、まあ、ゲーム配信とかを、ゲームの、ゲームを実際プレイされてるのを配信したりとかっていうのをいろんな方がやられてたり、DJ プレイされてる方が DJ のやつをやったりとかされてるんですけど、ちょっとですね、最近僕先日始まった SD ガンダム、三国伝っていう、ガンダムの三国志の、
ま、始まったって何で始まったんですか？
アニメで、
あ、へえ、
テレビで
始まった。テレビでやってんの？
始まった。
何それ、超見てみたい。誰がそうそう？
え、そうそうガンダム。
だよね。
そうそうガンダム。
そっち系ね。
劉備ガンダム。高村さんガンダム。高村さん EG8 ガンダム
かな。みんな同じ顔してるのあれ。
ガンダムはみんな。ちょっとね、いまいちどれがさ、あの元のガンダムになってるかわかんないけど、
はいはいはい、
それの中で、
うんうん、
見てた時に、あのガンダムのいろんなモビルスーツがやっぱり。
うんうんうんうん、
何かを演じてる、あの、まあ、設定上、ガンダムが三国志を演じてるみたいな設定の時代で、元の中のガンダムを演者って呼ぶんだけど、俳優さん的な感じでやってる、
はいはい、そういうことか、
今日、あ、設定的に面白いなと思ってるんですけど、でそれをちょっと一回見てて、
見てみた。
で、ヨドバシカメラに行った時にですね、三国伝のその BB 戦士のプラモデルのコーナーがあったので、
はいはい、
ちょっと見てきたんですね。
もう出てんの？
あ、ね、三国伝自体はもともと前からあって、
あ、あるんだ、
うん、何かで連載してるのかなちょっと分かんないけど、でそのプラモは出てて、で、それちょっと見てきた時に、もうね、本当にガンダムばっかなのよ。
それはそうでしょ。
孔明、孔明リガ髄かな。
孔明はリガ髄なの。リガ髄なの。
周遊は百式だったかなとか、なんかそういう感じで、でも結構やっぱガンダムが多いのよ、そんな中で、あのドムとかね、ギャンとか
が
やってるのもあるのよ。
早くでしょ。
早くだと思うでしょ、ドムは太子寺なんだよ。
太子寺ドムなの？
五の太子寺が太子寺ドムとか、
イメージ違うよ。
義の女皇がサーペントっていうガンダムウィングの、エンドレスバルツの方の、まあ、量産型モビルスーツなんだけど、
そうなんだ、
だったりとか、あとはギャンはね、コシンっていう、あれは黄金族かな、黄金族の多分章だと思うんだけど、でね、まだプラモにはなってないんだけど、朝鮮キュベレーとか、長方
キュベレー、
そう、朝鮮はキュベレー、ヨフがトールギスなんだけど、芝居がサザビーとかなんだけど、結構ね、いろいろあって、でそんな中でその女皇サーペントを作るのをですね、ユーストリームで、ね、流してみたりとかして
自分が作ってるの、
はい、とかやったりとかですね。 あとはあのファイプロっていう、ファイアープロレスリングってプロレスゲームがあるんだけど、それはあの選手をエディットで作れるんだけど、自分が操作するんじゃなくて、ロジックを組んで、あの試合序盤はこんな技を使って、中盤はこんな技を使って、後半はこんな技を使うとか、そういうのいろいろ割り振れるんですよ。何パーセントの確率でこの技を使うとかなんとかっていうのをやれるので、それを作ってですね、あの試合させてるのを配信したりとかですね、全く見る人が伸びないっていう一部ニッチなプロレスファンだけが盛り上がるっていうですね、ゲームなんですけど、それの配信をしてですね、やったりとかちょっとしまして、まあ いつかはこの録画を、
うんね、
あ録画っていうか、うん、録音収録風景をですね、
うん
まあ、顔を出すのはちょっと NG 学園 NG なんで、
そうなんだよちょっと、ね、
僕はちょっとやばいんで、僕はいいんですけど学はちょっと世間的にまずい
世間どんな人なんだ
ろう、分かんないでしょうけど、いろいろあるので、
そういろいろあるんですよ、
別にあの警察署の前に貼ってあるとかではないんですけど、いろいろちょっと事情がありまして顔出せないので
そうそうそう、なんかね、まあ、その代替キャラを使って、
そうだね、あのあじゃあ BB 戦士を前に置いて、いいこれガックでこれ俺みたいな感じでやってみた
ら、激しくアクションをしなが
ら、うん、え動かしながらめんどくさいな、
結構そう、そんな感じでできたらね、
いいやりたいなと思ってる、うん、そんな感じで最近 Ustream 見たりやったりするのが、うん、あの配信したりするのがちょっと面白いなと思ってきてるやすです、
う
ん、はい、
いいと思う、やりましょう、
やりましょう、ぜひ、うん、はい、
そうか俺なんだろうな、最近あ素敵な音楽を見つけて、
はいはい、
うん、エリック・ハッスルっていうね、
ハッスル、
そうハッスル、ハッスル、
ハッスル、
ハッスル、ハッスルだけど
最近見ない、
そこにあるけど、
そこにある、
そう
今僕がガクの部屋のエリック・ハッスルさん、
うん、なんだよ
ファンキーなお兄ちゃんだね
そうね、
ファンキーなお兄ちゃんだね、頭
こう髪ボンボーンってなってるね、うん、上がって
あの中澤みたいになってるけど
そうなんだよ、でもね、なんていうの、その人スウェーデン生まれの、今はイギリスにいるのかな、うん、みたいな感じで、なんか昔ね、そのなんていうんだろう、イギリスで流行った音楽をが今風になってる感じ、
イギリスで流行ったビートルズとか、
あそこら辺じゃない、なんか一時期そういう音楽が流行った時期があって、なんていうんだろう、詳しく
言うどういう系、
ね、
U2 とか、
いやそこじゃない、
シンプリーレッドとか、
そこでもないシンプリーレッドそこまで穏やかじゃないけど、
もっと激しい、
なんかまあよくなんて言うんだろう、最近のでも UK の音楽ってちょっと、うん、
あ UK ロック、
そうそうそう、ロックロックロックロック、個性的でしょ、
うん、
うん、あんなのの現代版みたいな感じで声がいいし、ね、
バステッドとかああいう、
あでもあそこまでパンクパンク、
あパンクじゃない、
うんうん、
あそうなんだ、
そうなんだ、まあ聞いてみてくれ、
そうだ、ね、ちょっと後で聞かせてください、そうそうそう、
結構声も良くてね、
へ、うん、
結構いいよ、うん、とかあとその下にたまたまあったけど、ミシェルブランチってのが、
ミシェルブランチ古いね、俺も持ってるな、
俺大好きでさ、うん、初めてそのなんて言うんだろう、高校時代ぐらいかな、うん、HMV に行って、その俺基本的に音楽大好きなんですけど、まあ、自分でもやるぐらいなんで、だけどその何かを買うって決めていくんじゃなくて、 HMV とかそのレコード屋さんに行って、その試聴して気に入ったらジャンル問わず買うんですけど、
うんうんうん
でそれは初めて聞いた時、ミシェル・ブランチが、ね、衝撃的だったね、
へえ、
捨て曲なしです、
そうだね、
うん、
あのこれはあ最初ガクに借りたのかな、
うん、そうかも
多分、
うん、
でいいよって言われて借りて、うん、で買ったんだよね自分で、うん、多分
まあ女性のシンガーソングライターで、
うん、
まあ
最近出してないの、
出してないね、でも最近なんかカントリーの方に彼女の流れが行ってて、
あそうなんだ、
そうそうそう、へなんか変なグループ組んでたけど、うん、
あんまり
最近はちょっと外れてきちゃったんだけどね、うん、初期のアルバムが一番
いいね、うん、一番いいよね、
そう、うん、みたいな、まあ常に音楽に興味のある楽ですが、
はい、
はい、
楽です、
はい、
はい、あそうね、音楽最近買ってない、あ買ってはなくはないんだけど、うん、最近だとブームサテライトのベスト
を
買ったりとか、
うんうん、
あとはスーパーセル、
うんうんうん、
有名なのは初音ミクのあの
うんうん、
音楽プロデュースしたりで有名ですけど、スーパーセルの作った曲の方がですね、
うん、
あ化け物語の主題歌になったのもそうかな、
うんうん、
まあそうなんだけど、
うん、
とか結構 CD は買ったりとかしてますね、
うん、
あとは AKB48 のベストアルバムも買おうかな、
神曲たち、
神曲たち、
俺さそう AKB 最近超好きで、あっちゃん
マジスカ学園じゃないの、
マジスカは
大好きだけど、
そう大好き、
あのチープな作りが大好きだけど、
超好きなんだけどどうしよう
あっちゃんって誰、
あっちゃんは前田敦子ですね、
あフロントの子か、
そう
篠田麻里子の方がいいな、
確かに
JRA の CM 出てるし、
見たら可愛いよね、そうでもあっちゃんなんだよね、やっぱ、うん、まあいいや、萌えな日々ですよあっちゃん萌えはい、
そんな2人がお届けするんですねAKB48 が好きな2人が、
好きな2人が、
俺パフュームも好きだけどね、
あパフュームも出すんじゃないの、なんか、
あそうなんだ、
うん、
あ新曲かな、うん、でさ、
うん、
あのナチュラルに恋してだっけ、
うん、わかんない、曲は分かんないけど、
うん、なんか自然体な CM で、うん、あの CM は好きなんだけど、
うん、
うん、
そうか、そうね、
うん、なるほど、うん、そんな2人がお届けする
よもやま
ゲーム語り第6回
ですね、
第6回ですね、はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけで、はい、第6回なんですけども、第6回のテーマは、
うん、
キャラゲー、北斗無双が出たんですよ。で、買おうかなと本当は思っていた、うん、
北斗の拳好きなの？
そんな好きじゃないそんな好きじゃないというか、
まあ、話題になってたからね、
うんうん、そんな好きじゃないというか、うん、一通りは読んだんだけど、うん、あんまり覚えてないんで、
ね、ああ、まあ確かにね、うん、前だもんね、
うん、結構ジョジョとかのが好きなんだけど、それで、ね、あの子のジャンプでいくとね、うん、で北斗の拳、ただまあ別に嫌いではないし話題になってたの で、うんうん、で無双シリーズも好きなので買おうかなと思ってたんだけど、どうもネットの情報とかですね、ツイッター上のやつとか他のポッドキャストさんの話聞くとですね、外れなんじゃないかと。
そうなの、
まあ、やってないから何とも言えないんだけど、その北斗的なそういう北斗百裂拳の必殺技としての価値とか、あとは
表現しきれてない、
うん、表現しきれてないとか、無双としての爽快感がちょっと薄いんじゃないかとか、
なんか確かにどっかでそのデモなんかデモプレイじゃないな、うん、なんかそういうのを見たけど、うん、確かにね、今までの無双っぽさ、無双っぽい爽快感はないのかなって感じはしたけど、うん、なんかもっさりしてる感じだったよ、
う
ん、
そうだね、僕、うん、も動画を見たけどちょっと、うん、あ、結構無双っぽいというよりはなんだろうね、普通の
そうそうそうそう、
まあ、普通のアドベンチャーやってるというか、う
ん、なんか敵がマサっていってパシパシやっていくというより、ね、人なんかそこら辺の敵をパシパシ倒してい
く、うん、なんか普通のアクションゲームというか、うんうん、に見える感じでは確かにあった ね、うん、でもやってないので、うん、あんまりやってからそれは酷評するなら酷評するし
ね、楽しいかもしれないしね、まあ、うん、
ただ見てる感じだと今 やってる龍が如く4の戦闘はいつもの龍が如くの戦闘なんだけど、あれの方が無双っぽさというか、うんうん、爽快感はあるので、あるかもね、うん、まあちょっと北斗無双も安くなったら買おうかなと思って
るけど、ああそうじゃん、
中古で買うかベストで買うかは分かんないけど、どうせベストになるだろうなと思って、うん、そうは思ってるんですが、まあそこはともかくとして、キャラゲーというところでいくとですね、最近原作アニメなり漫画なりを元にしたゲームっていうのが結構出てってですね、まあ最たるものはまあ、一番最初話題にも出してますけど、うん、ガンダム
、ね
はいうん、のゲームっていうのは本当にたくさん出てますよ ね、
やっぱ多いからねファンが、
うん、PSP で最近出たアサルトサバイブとかもそうですし、うんうん、今度あの ACE、
ああ見たさっきね、
ACE はアナザーセンチュリーズエピソードっていう題名になるんですかね、ガンダムだけではないですけども、
いろいろ いろんなそのあれでしょ、ロボット系の
そうですねが出てきますみたいなそうですね、ACE3 アナザーセンチュリーズエピソード、
うん、
あ3じゃなくて R ですね、
うーん
R という名前にな
る、これ前から出てるわけ、
アナザーセンチュリーズエピソードはずっと出てる、
うんうん、
出ていた、うん、3まで出てて今度 R かなんですけど、うんうん、まあこれは、出てる作品をちょっと
見ると
、
アクエリオン出てるじゃん、
そうですね、1万年と2000年そうそう、あと1億年と2000年だけ、
うん、ああそうね、
待ってくれる、
愛してる、
気が長いよね、
すごいよね、うん、いいね、そういう女性に会いたいの、はい、
ランスロットコンクエスター、うん、これはコードギアス反逆のルルーシュですね、うん、から出てますね、
反逆のルルーシ
ュ、はい、うん、そんなコードギアス、うん、もしくは、マクロスフロンティア、マクロスゼロ、うん、フロンティアはこの間映画になってましたね、
うん、
からも出てます、結構この辺は最近のアニメですけど、うんうんうん、その中に混じって、
まあ、新たにだもんね、
そうだね、
そこら辺が新たに出たってことでしょ、
うん、今回はそうです、うん、あとはまあゼータガンダムとか出てますけど、うんうんうん、あとオーガス、
知らないよ、ジョージ・
グスイ・オーガス、これもう古い作品です、83年放映ですか、うん、結構古いですね、これがちょっと1個だけ古くて、他は、うん、フルメタルパニックのアーバレスト、はいはい、あとオーバーマンキングゲーナー、うん、キングゲーナーですね、うん、とかガンダムシードデス
ティニー、シードじゃん、
はい、デスティニーガンダム、
シード好き
シード好き、珍しいね、
うん、そうなの、なんで、
あとはクロスモンガンダムも出てますけど、
そうなんだ、珍しいのか、
珍しいと思いますけど、
うん、はい、
はい、そんな、まあ、あのガンダムのゲームとかってやっぱりいろいろ出てますけれども、まあ、その辺踏まえて、うん、原作があるゲームの中でも、はいはいはい、面白いものもあるし、うん、面白くないものもいろいろあるわけですけど、うん、いわゆるキャラゲーって言われちゃうものっていうのは、うん、ちょっと、まあ、ファンがどうせ買うでしょみたいな、
そう、ね、
ゲームだとは思う、
人気の流れに あれ便乗して出しときゃ売れるだろうみたいなやつでしょ。
でもその中でも、うん、キャラゲーだって思われてて売れてないけど、うん、面白いゲームとかも結構あるので、うんねうんはい、ちょっとその辺の話とかできたらいいなと思っています、
はい
はい、というわけで話すんですけども、うんまあ、ガンダムのゲームはちょっと多くなりすぎるので、うんまあ、簡単に触れるだけにしますけど、うんうんガンダムのゲームやっぱり一番今主流になってるのは連邦 VS ジオンを、うん、元にしたガンダム、うんうんはいはい、対ガンダムとか出てましたけど、ああいうバーサス系のシードだったら、連邦バーサスザフト、うん、
やったよあれ面白かった、うん、
ゲームセンターでね、うん、やってても結構面白いゲームなので、うん、ああいうのも出てますけど、うん、あれは、まあ、ガンダムのゲームとしてもそうですし、うん、一般的にゲームとして見ても対戦ツールとして結構、う
ん、面白いよね
面白いと思いますね、うん、その前のバーチャロンとかああいうロボット系のゲームありましたけど、うん、結構その流れも踏まえてるかなっていう、
ロボットをちゃんと操作してる感が、うんいいよね、
うんうん、でまあガンダムそのバーサス系のゲームは普通に、うん、ジョイスティックでプレイしますけど、うん、バーチャロンとかみたいにレバーで操作っていう風でいくと、うんうんうん、戦場の絆ブースに入って、
はいはいすごいよね、
ヘッドセットつけて
みんな入ってるもんね、
う
ん
まあ、やったことないんだけ ど,
俺もないけど
外から見てるだけでも面白いけどね
あれだよねみんなが対戦している状況が画面に出てる、
ああそうそう出てる外の画面で見れたりするよね結構ね、うん、あれも面白いですね、うん、ゲームセンターとかあとそういう格闘系でいくとそういうゲーム、うん、ガンダムだとそういうゲーム、うん、あとはまあスパロボスーパーロボット対戦シリーズ、はいはいはいまあ、ガンダムだけではなくて、
ね、古くからあるもんね、
うん、いろいろ出てますけど、うん、あれはもう本当にいろんな作品がクロスオーバー的に出てくるゲームとしては、ねうん、キャラゲーとかもう域を超えてスーパーロボット対戦っていうジャンルにもうなってってるとは思うんだけど、
最近のはやったことないけどゲームボーイとかでやってた、
あ昔のやつ、
うん、そうそうそうそう。
でもあの頃からほとんどシステム的には大まかなところは変わってない、うん、いろいろちょっと増えたり減ったりとかはしてるけど、
うん、ああいうゲームはなんていうの、
シミュレーションゲームだけどね、
あのコマを動かしていく感じのやつでしょ、
うん、そうそうそう、うん、まあだからファイアーエンブレムとかの、うんうん、そのキャラクターが将棋的なゲームだけどね、
そうね、
そういうののまあ、キャラクターが、うんまあ、普通の人じゃなくてとか、うん、歩だったりしないで、うん、金とかじゃなくてガンダムだったりマジンガー Z だったりっていうところ、
ね、ゲッターロボとか、ね、
そうゲッターとか
ゼーと
かそれそれスパロボ Z で言ってた兄貴が、
あの人も兄貴も
水木の兄貴が、うんはい、言ってましたけど、
いい、ね、あの人歌うまいですよ、
歌うまいね、う
ん、あの年で、
そうそうそう、
でも手震えてたとかまあいいやごめんなさい、
うんまあ、そんなスーパーロボット対戦とかもありますし、うん、でスパロボみたいなゲームっていうくくりでいくとですね、うん、ナムコクロスカプコンっていうゲームが PS2 で出てたんですけど、
はいはいはい、
これはナムコの歴代ゲームとカプコンの歴代ゲームが一緒にそのシミュレーション的に戦うと、そういうのね、で戦闘システムが、うん、自分でコマンドを選択するというよりは、うん、その状況に応じて例えば竜とかを使ってです、うんうん、ストリートファイターの竜を使ったら昇竜拳昇竜拳波動拳で旋風逆の最後に真空波動拳で決めるとかっていうのを
コマンド入れとく
全部自分でやれるんで、うんうん、その発動タイミングとかも自分でできる、ちょっと不思議な仕組みなんですけど、うん、今は多分その仕組みを使ってスーパーロボット対戦でも、うん、DS で出てる無限のフロンティアっていうシリーズの方はその仕組みを使った戦闘システムになってるんだけども、これはね本当に昔のそのゲームだったり最近のゲームだったりが本当にうまくマッチングしてて本当に面白かった。ドルアーガの塔っていう名作がありますけども、ドルアーガの塔のドルアーガと初期テイルズの主役たちが絡んでいたりとか、うんうん、そこにワルキューレの伝説のワルキューレが絡んで、うんうん、
ストーリーがあるんでしょ、
うん、で魔界村の
主役の、うん、魔界村も出てくる
の、はい、裸になっちゃう鎧
そう
剥がれると裸になっちゃう彼とかですね、うん、一緒に絡んでいるストーリーがあったり、うん、あとは竜と剣と豪鬼と、うん、とか、うん、そういうストリートファイターのやつに鉄拳のキャラが絡むとか、う
ん、あ
いうのもあってですね、
難しい、
うん、その中で一番、まあ、最たるものとしては、うん、一つのユニット、
うん
まあ、一つのキャラクターですね、スパロボでいったガンダムとか、うん、そういうのの中に、うん、鉄拳のキングと、うん、ヴァンパイアハンターとかヴァンパイアのフェリシアっていう猫耳の女の子がいるんだけど、うん、その子が一つのユニットになってるというのがあって、その鉄拳のキングが技で投げて、うん、そこにフェリシアの攻撃を当てて、うん、最後は 必殺技2人で出すとか、連携攻撃で2人でシャイニングウィザードっていう技を出したりとか、結構いろいろできてですね、これはキャラゲーっていうのでもあるけど、まあ懐かしいゲーム好きな方はですね、 PS2 なんでちょっと古いゲームなんですけども、
しかもね、その懐かしいのがまたいろいろ絡んでくるんです
よ、ストーリー。もうね、本当にストーリーもよくできていて、オリジナルキャラも違和感なく入っていてですね、とても面白い。
昔のそういうゲームやってた人とかね、特にね、
ベラボーマンとかですね、そういうのも出てきますので、ベラボーマンって知らない？
知らない。
ゲームセンターでしかやったことないんだけど、とかですね、はい、結構出てきますので面白いと思います。そんなキャラクターゲームもありますけれども、で一番個人的に好きなそのキャラクターゲームが2つあってですね、一つはサイバーフォーミュラっていう。ベースアニメ、
はいはいはい、
ちっちゃい頃やってましたけど、
やらせてもらったことあるよ。
あれがですね、サイバーフォーミュラっていうのは、要は架空のレースを舞台にした、アニメなんですけれども、そのレースのシーンが、まあ、レースゲームになってると、ただ普通の、なんていうんだ、グランツーリスモみたいなレースではなくて、
ないよね、
スーパーマシンを使ってるので、
400キロとか出るのね。
そうですね、あと変形したりとかするので、その辺をうまく使ってやる、必殺技とかを使いながらレースをするって、ちょっとやってないと違和感があると思うんだけど、コーナリングで相手を抜くときに分身しながらどっち使うかっていう選択して、分身して抜いていくとか、空を飛ぶとか、あのリフティングターンっていうのがあるんだけど、それは風見隼人とアスラーダが使うんだけど、コーナーでドリフトをしながらコーナーの端っこでちょっと浮くと、遠赤で浮いたところでファンがついてるので、ファンを回して相手の上を飛び越えるように越えていくとか、
いろんな技がある、
ね、技が
その機体によって、
ね、そうだね、さっきの分身するのはオーガっていうマシーンの必殺技なんだけど、ミラージュターンっていう技なんだけど、コーナーで分身しながら直角的に曲がっていくとかですね、いろんな技ができて、あとブーストっていう仕組みが一番特徴的だと思うんだけど、マシンにそのブーストがついてる、そうだな、イメージ的にはメインブラックの中で、
まあ大体ついてるでしょ、007とか、
あ、まあついてるか、
ついてるよ、
すごく加速する装置、
あれじゃん、あのトンネルの、
あ、そうそう、
トンネルの壁をこうバーンって走って、
そう、メインブラックの時はそうだったね、みたいな感じで、あの自分の車の後ろにポットみたいなのがついてて、そこからバーナーでエンジンが別についてるみたいな感じで、速度が上がるみたいな、なんですけども、それがとてもよく再現されていて、でブーストの機能だけではなくて、やっぱり普通のレースとしてのレースの技術もやっぱ必要なので、相手を抜くとか結構いろんなことができてですね、キャラゲーとして見ても面白いし、レースゲーとして見ても僕は好きなんですけど、あんまり売れてはないとは思うんですけどね、はい、
そうなんだね、
そんなゲームがありますね、それと、その方でいくと、あと広角機動隊の PS2 のゲームかな、もともと高画級で漫画があって、映画、がありました、ゴーストインザシェル、これは、撮ったの押井守監督です
ね、は
ーはー、うるせえやつら、撮ってたり、あとはパトレーバー2ザムービー、撮ってたりとかしてる人ですね、最近だと、まあ、高画級で元にした、まあ、映画だったり、あとスカイクロラ、先日ありましたけど、とかを撮ってられる監督さんが撮ってた高画機動隊ゴーストインザシェルがあって、そこからその時もゲームが1本出たのかな、サターンかなんか、それはちょっとやってないんだけど、で、その後今度はテレビシリーズですね、スタンドアローンコンプレックス、高画機動隊スタンドアローン、
高画機動隊もあれも何、人造人間的な話なの、
そうだね、脳だけ本体、あとはサイボーグみたいな感じなんだけど、っていう、まあ、流れがあった中でできた一つゲーム、スタンダードコンプレックスの中のゲームなんですけど、ストーリーがオリジナルのストーリーで、
そのゲーム用のね、
あの高画機動隊主役は、あの少佐って言われる女の人、少佐草薙素子が主役なんだけど、その素子とあと馬頭っていうもう一人の人を使いながら面をクリアしていく感じのゲームで、で高画機動隊っていうのは、まあ、そのさっきも言ってた通り、脳だけ本人で、あとは擬態と呼ばれるサイボーグだったりもするので、そのすごい能力というか、ジャンプ力がすごかったりとか、あとは光学迷彩と言われるものでちょっと見えなくなったりとかできるのがあったりとかするので、結構ですね、その超人的な動き、 が違和感なくできてて面白いゲームですね。でちょっとあの裏技を使うとですね、あのジャンプ力が倍とか、さらに倍とかですね、
さらに倍、うん、そうか、
あのいつでも光学迷彩で消えれるとかですね、いろいろあるんですけど、普通にまず1回クリアして、うん、その裏技を使うとさらに広角機動隊 の、
世 界、
そ の、 その世界の気分を味わいながら
楽しめるもんね。
そう、効果音がねまたねいいんですよ。あのしっかりそのアニメ版に準拠した音で消えたりする
ので、そういうの重要だよね、やっぱ原作があるとね、
結構面白いんだよね、
う
ん、
そういうのがあることによってよりなんていうのその世界に入り込めるよね、
うんうん、そうだね、もともとストーリーが、まあ、サイバーパンクな感じのストーリーで、うん、映画ブレードランナーっていうのが昔あったんですけど、うんうん、それにちょっとイメージが近いというかインスパイアされてるのかなと思いながら見てたんだけど、うん、原作自体、うん、そういうところもあったので、うん、そういうサイバーパンクの世界がちゃんと表現されてるゲームだったら、うん、もう結構何でも、まあ、高架機動隊ですって言い張れば言い張れるかなっていうところあるんだけどまあ、さらにキャラクターの魅力だったりとか、うんうんうん、ああここと言いそうとかことしそうとかことありそうっていうのを思いながら、うん、あのできたので、うん、結構面白かったですね、うん、今でもたまに出してきて PS のゲームだけど、うん、やるんだけど、うんうん、今やっても結構面白い、
うんうん、
アクション自体は結構ね難しいんだよね、うん、照準自動で銃撃つ時も照準自動で合わないので、うん、左のやつでキー合わせながら、うん右で移動、あ逆か、左で移動しながら右で照準とか視界を合わせつつ攻撃するみたいな、
はいはいはい、
アーマードコアみたいな動かし方かな、
はいはいはい、
うん、だと思うんだけど、うん、そういうのでやったりとかするので結構難しいんだけど、うん、でも格闘とかするときにやっぱり超人的な力を使ったり、うん、ジャンプ力すごいジャンプして相手に接近して攻撃したりとかできるので、
かっこいい戦闘もできるんでしょ、
結構スタイリッシュなアクションができるので面白いですね、
うん、
はい、まあ、高架機動隊とかもしあの興味があったり好きな方はですね、PS2 のゲームなので、うん、まあ、中古屋とかで買うしかないのかなとは思うんだけど、うん、安くなってるとは思いますので、うん、ぜひやっていただければなと思います、
はい
はいはい、そんな感じで僕の方の面白きキャラゲー紹介は終わりなんですけれども、は
い、そうか、でそうか、俺ね、
はい、
で俺としてはまあキャラゲーっていうのか分かんないけど、まあ、一応原作ありのゲームということでちょっと方向を変えて、ヤスはねアニメ系とか漫画系だったけど、俺としては映画があってそれが元になってできているゲームっていう感じで紹介すると、まあ自分も2本あるんですけど、まずはゴッドファーザーっていうゲームが
出てたね、
出てた
PS3
2でまず出て、で3でもまたリメイクちょっと追加要素があって出されたんだけど、うん、それをやって面白かったんだよね。でね、まず何がいいかって、また音楽から入るのかって話だけど、ゴッドファーザーの音楽ってあの有名な音楽があるじゃん、ゴッドファーザーのテーマっていうの、
うん、
リロリロリ
じゃないの、はいはいはい、
ってやつ、
いい
や、うん、ってやつがあるじゃないですか、
ダ
ララララララララってのがね、
はい、
でそれがさ、まあその音楽がゲーム中にめちゃめちゃ使われてて、だから本当にゴッドファーザーの世界観に入り込めるというか、
うん、
あとそのゴッドファーザーの下で働くことになるんだけど、自分がね、
あ、主役はゴッドファーザーになるあの人たちではなくて、
そうだから
あの映画の主役ではなくて、
そうそうそう、
自分は他の人なんだ、
そうそうそう、自分はその映画には出てこないキャラで自分として登場して、うん、でゴッドファーザーのあの映画に出てくるキャラクターたちはそれぞれいて、でその人たちの、まあ、下に最初入るわけですよ。だからその有名ないろいろいるじゃん、クレメンザとかなんかさ、うんうん、だそこら辺から指示出されて、そのまずはそのなんつうのゴッドファーザーの下で働くわけで、だからいろいろそのなんつうのその頃のギャング間の構想とか、
うん、
あとだから店をとにかく最初にやるのはお店があるわけで、でそのお店に行って店主を脅してゴッドファーザーに忠誠を誓えみたいな感じで毎月金入れろやみたいな感じで店主をちょっとボコしてでその人がそういう気持ちになるまでぼこしつつでそういう風にさせて、だからどんどんその店とかを傘下に入れて、
うん、勢力を拡大していく、
そうそうそう、で闇組織とかもあって、でその闇組織もどんどん傘下に入れてって、でそうやっていくとだんだんその自分の階級が上がっていく、最初はすごい平なんだけど、 ね、だんだん偉い
チンピラとかから
チンピラまあその なんて名前があるんだけど、
で若頭とか
そうそう、まあ分かりやすければそんな感じです。あとだからあそう足軽頭侍大将とかになっていくわけですよ。
はいはい。
でそんな中でそのまあストーリーの展開もあって、でそのストーリー自体は基本的に映画のゴッドファーザーと同じでいくのね。そうで、そんな中でだから他に3つの敵がいるのかな、敵対勢力がいる、
うん、
まあそれ映画に出てくるけど4つだったっけ、うん、忘れちゃった、
はい、その他の勢力
だったりやとか、うん、なんかいろいろいるわけですよ。でそこら辺をバシバシ潰してってで最終的には自分がゴッドファーザーになるっていうのが、
あそうなんだ、その辺は映画とはじゃあ違う展開になるんだ。
まあそうだね、だからそれがすごいうまいことさ、その自分がそのゴッドファーザーの世界観に入り込めるようにうまいこと組み込まれてて、
へえ、そうなんだ、うん、
だから本当にねその世界を、あの映画で見てたあの世界をね、うん、体感できるんだよ。あと銃撃戦とかも結構面白くてね、ちゃんと壁に隠れてバシバシやったりとか、うん、そこもうまく作られてるんで
面白そうだ
ね、うん、だからまああれだけどね、なんていうの、グランドセフトオートとかのゴッドファーザーの
世界舞台をそっちにもらってるみたいな、
うん、そうそうそう、でもそうあれより銃撃戦とかちゃんとしてた気がする。あれってあんま隠れたりしないの最初、
グランドセフトオート、うん、まあ、隠れたりすることもあるけど、うん、基本的には突っ込んじゃうからね。
あーはーはー、でもそこら辺も面白かったしね、うん、だからその本当にゴッドファーザーの世界観をすごいよく作り出してくれてて、
うん、
だからそこに自然に入り込める感じだよね自分が、
うん、
で初めてそのさ、なんだアルパチーノがやってるのはマイケルか、そのゴッドファーザーの息子だけ、うん、彼と会った時とかで、そのなんていうの、普通の映画の流れで彼が他の人をなんか暗殺したりするんだけど、うん、そこに自分も絡める、
あ映画の一シーンに自分が入られるんだ。
そうそうそうそうそう、だからそのなんていうの、なんかのボスをねお店でやるんですけど、うん、その時に銃をそのトイレに隠しとくんだけど、その銃は自分で隠せって言われたり、
あ
その銃を隠してみたいな、あとそこに行くまでにマイケルを送り届けろみたいな、うん、いうのもあるし、だから本当に
自分が見てたシーンに参加できる、
そうそうそう、参加できちゃうから、ね、本当に入り込める感じなの、うん、でいろいろでそういうのでよくありがちなのって、そのこの話売れたから流れに乗っけて出しとけいやみたいな、うん、適当なやつもあるじゃん。でも結構うまく作られてて、だから本当にゲームとしても楽しめるし、うん、世界にも入り込めるから相当ハマった記憶がある、うん、だからプレステ2でやったし、プレステ3を買ってからプレステ3版も出たから買っちゃって、
あそうなんだ、
そう、
また貸してね、
うん、貸してあげる、うん、いや絶対楽しいと思う、うん、でなんかゴッドファーザー2ってのも出てんだけど、うん、それはまたちょっと違うのかな、なんかちょっと変わった
映画の2じゃないのか、
じゃないんだよ、うん、多分、あでもそうなのかな、分かんないけど、でもそれはちょっとなんていうのスタイルがちょっと変わっちゃったりして、まだそれはやってないんだけど、
うん、
でもやってみたい気もする、
うん
うん、ってのがまず一つでしょ、
はい、
であともう一つはロード・オブ・ザ・リングのゲームも出てて、
あったね、
うんうん、それはプレステ2で、
あれはロード・オブ・ザ・リングやってた最中に出てたんだよね、うん、結構リアルタイムだよね、
そうだね、結構早かったよね、うんうん、出てたんだよ。でなんか2本出てて、その普通のアクションの方と RPG も出てたんだけど、その RPG の方は別にやってないんですけど、うん、そのアクションの方で
今ガクが探してます、あ出てきた
出てきたね、
あ王子だ、
そうなんだよ、この 2本出てんの、
うん、
でその本当にこれもそのストーリーに沿ってて、
うん、
2つの塔ってやつと王の帰還っていう2本が出てんだけど、うん、
あれ映画は3部作だよね、
3部作
でもこれは
いや出てる出てる、これはその3部作を2つにまとめちゃった感じ、
あそうなんだ、
うん、へー、でローズ・オブ・ザ・リングの方はこれはなんか自分のキャラがいるんじゃなくて、
うん、
そのローズ・オブ・ザ・リング映画に出てきたキャラクターを操作できる感じで、
いっぱい出てくるじゃん、でも
出てくる、だから何人も選べるよ、でその選んだ人によってなんかストーリーがあれってさ、この2人はどういうストーリーを展開してて、
あ、うん、そうでしょ、
分かれてたでしょ、うん、だからその選ぶ人によってそのストーリーがちょっと変わった、
あそうなんだ、
でいずれ合体して最後に行くんだけど、ね、うん、でこれはその、ね、アクションとしてゲーム性が面白かったんだよ、まあ普通のアクションなんだけど、
うん、
これもうまいこと作ってあって、そのロード・オブ・ザ・リングの世界観を体験できるようなアクションになってんのね、
へえ、うん、そうなんだ、
そうだからこれも面白かったな、うん、でこれはなんか俺が大学の時とかな、
うん、
あれそんな時期だよね
多分
やってたので、うん、その時の彼女というかですね
彼女とロード・オブ・ザ・リングやってたの。
そう一緒
なのそのバカップル。
でもねちょっと楽しいんですよそれが。そう2人で一緒にだからなんつうのアラゴルンとなんつうのこのエルフ
かイケメン。
そうイケメンエルフ。
イケメンエルフか。
レゴラス。
レゴラス。
そうそうそうとかで2人で。
レゴラスなの？
レゴラス。
あそう。
レゴラスだ。
俺ワン中途半端しか見てないから分かんないや。レゴラスがあのオーランドブルームの顔がゲームでちゃんと。
あもうそれはもちろん
できてるね。うん、すごいね今表紙見せたけど。
そうなんだ、うん。だから本当にその人たちをまあこれは。あれだね、そのゴッドファーザーとは違うけどその人たちを動かせてる感じで世界観に入り込める、うん、あとなんかだからそのレゴラスにはレゴラスが得意な彼はエルフなので弓が得意
そうだ、ね、
そうで弓をプシプシとか打てたりするんだよね、
うんうん、
あとなんかうまいこと敵にダメージを食らずその敵を倒していくとそのゲージがあってねそれが満タンに溜まった状態で戦うとみんな一撃で倒せたり
する、
う
ん、へーあれだね三国無双の無双やるみたいだね
だからそうなったら弓でレゴラスの場合プシプシプシプシって飛んでたり、うんうん、
へ
ーそうなんだで結構だから本当にうまく再現されてるの、
うん、
なんか城をさ攻防するシーンがあったじゃん、うんうん、その城壁にいて、うん、敵がブワーッと大勢攻めてくるシーンとかであそこら辺もすごいうまく再現されてて本当にその迫力とかその上で守っている感じとかが再現できててねすごい臨場感あるんだよねでやっぱそういうの重要じゃない、
うん、
なんかキャラゲーとかっていうのはやっぱ原作があったりするからそのなんていうんだろうなんかすごい雑な作りでねただそれを売りに売ってるだけじゃなくて、うん、そこら辺がちゃんと作り込まれててその原作を理解した上でとか
あそうだ、ね、
そうしっかり作り込まれてて、うん、その世界観が自分でしっかり体験できるのが重要だと思うん
だよね、うん、そうだね、うん、だその北斗無双がちょっとっていうのは、うん、多分その北斗の剣好きな人からしたら、うん、剣士郎の出発とかその飛行をついたら相手は一発で死んでほしいのに、うんうん、まあいつもの無双なんだろうねきっと何度も当てないと、ね、ゲージが減らないと倒せないとか、ま
あ、でもあれは難しいよね無双って大元のものがあり
そうで作る
んだ、ね、そうそうそこに乗っけちゃったからさ、うん、だからあれのその評価があまり伸びなかったのかもね
かもね、
うん、でもハマれば相当面白いと思うよ、うん、
もうだあのバージョンアップ版みたいのが出たら面白いな、うんうんうん、そのあれを参考にして、うんうんでもうそれは無双じゃないけど、ね、多分、うん、じゃないとは思うけど
でもやっぱそういうのが魅力だよね、うん、原作がありの
やっぱそうそう原作をよく知ってる人が作ってくれた方がいいよね好きだったりとかしてくれると
そこにだってそれが好きでさそこに入り込めるゲームがあったら絶対楽しいもんね、
う
ん、
そうだね、
うん、だから
それ、映画原作、うんまあ、さっきのゴッドファーザーじゃないけど、うんうん、原作とは違うストーリーだけど、
うん、
元ネタとしてっていうのもあるよね、う
ん、ありあり
これねスターウォーズのゲーム何本かやったんだけど、
うん、
レゴのやつとかもちょっとやったりとかしたんだけど、うん、スターウォーズのやつで最近出たやつで、うん、フォースアンリーシュルっていうのがあるんですよ、うん、これね PS3 Xbox とかでいろいろ出てたんだけど、うん、日本では発売されるって言ってたのに発売されないまま、うんね、Wii と DS と PS2 が出たのかな、
うん、あそうなんだ
他がなぜか出なくてですね、輸入で買ったんですけど、
うん、へーそうなんだ、
はいうん、輸入で買って、うん、日本の、まあ、Xbox で普通にやったんだ、うんうん、アジア版買ったのかな、うん、やったんだけど、うん、すごくよくできてて、うん、でねあの映画ってスターウォーズってエピソード1、うん、まあ、あの放映順からすると456123だけど、あのまあ要は1から6あるんだけど、このスターウォーズあのフォースアンリッシュっていうのは、うん、エピソード3とエピソード4
間みたいな感じ、うん、
ダース・ベイダーが生まれてーダース・ベイダーがその、うん、なんだろう活躍してる間の話っていうのはあんまりないわけじゃない、うん、もうあのそのエピソード4が始まっちゃうと、うん、スター・ウォーズの中では、うん、もうそれなりの位置にもいちゃってるから、うん、ダース・ベイダーは、うん、だその間の話なんだけど、うん、ベイダーの弟子っていう人が、
うん
うん主役なんだよ、うんうん、で、星を砕くものスターキラー、
うん、
スターキラーっていう名前で、まあ、自分がやるんだけど、うんうんこの人もフォースが使えるのねスターウォーズの中ではフォースって力があるわけだけど、うんうん、そのフォースが使えるスターキラーっていう人が、うんうん、ダース・ベイダーの指示に従って、残ってるジェダイの騎士たちをどんどん そのまあ勝っていくというか、うんうん、暗殺したり、うん、正面から戦ったりはするんだけど、うん、いろいろでそれで、まあ、倒していくで、そのうちにあのだんだんジェダイの、まあ、あのベーダーにちょっと裏切られたとかいろいろしてる間に、うんうんうん、なんか生き方を変えようみたいなのがあってベーダーに挑んでいくっていう話なんだけど、まああのダース・ベーダーその後スターウォーズ出てくるから、
まあ倒せない、ね、
倒せないんですよ。
それはしょうがないよね。
倒したら別の展開が待ってるんだけど、うん、でベーダーと戦ったり、うん、あと、うん、あの皇帝と戦闘したりとかできるんだけれども、うん、でこれが公式設定になってるみたいなのね、うん、今、うん、でさらにそのエピソード3と4のその間の話として正式に認められたスターウォーズの歴史の中で認められたストーリーになってるみたいで、あのスターウォーズエピソード4以降でその反乱軍っていうのをみんな組織して戦うわけだけど、その時のマークがこの中で生まれたりするの。
じゃあ本当に
姫がこのマーク
とか作り込まれてたんだね。
スターキラーのマークがそのマークになるのかな。全編英語だから全然わかんないんだけど、なんとか拾いながらやってた。
でもそういうのも面白いかも、アナザーストーリー的なのを楽しめるってことね、
うん、そうそう結構、まあだからガンダムとかもね、もちろんそうだけど、ゲームスタートで後で認められたりとかっていうのは結構多いから、うん、うん、ブルーディスティニーとかはそうかな、
うん、
ですね、
まあでも正直外れも多いけどね。
そうなんだよね、うん、
だからさ、
あの外国のゲームが今言った中で結構評価が高かったっていうのは、いいゲームだけが来てる可能性もあるので。
あ、それはそうでしょ
う、うん、
なんかよくあるもん、日本でもなんかなんだったらパイレーツ・オブ・カリビアンのゲームとか、うん、なんか出るでしょ、よくわかんないんだけど、うん、楽しいのかよくわかんないけど、でもハズレが多いイメージがあるんだよね、
うん、それはただファンゆえの期待感が高いっていうのはあるのかもしれないなとは思う。
あとなんかでも正直なところわかんないけど、うん、流れに乗って軽くポンと出している感もある気がする。
あ、まあね、うん、まあ戦略としてその勝負の見方としては別にそうだろうねっていうのはまああるけれども、う
ん、でもねその中にもねちゃんとゲームとしてちゃんと面白くできてて、
うん、
そのなんていうの、原作の雰囲気とかもついてくれてるものもあるので、もうそれはもう間違いなくかもしれないね、うんうん、
まあいろいろ、まあだからキャラゲーって言っても、うん、キャラゲーっていうかその原作ありゲームって言っても、うん、あとキングダムハーツとかみたいに、
そうそうね、
ミッキーたちディズニーとスクエニのいろんなゲーム、あのファイナルファンタジーとか全部出てきます。
あれも面白いよね、うん、コラボゲーム、
うんうん、そういうコラボゲームって結構あるじゃない、うん、さっきも言ったけどそのスパロボなんてそうだし、うんうんうん、あとフロムゲームとトゥーゲーム、あ、だからゲーム原作でさらに他のゲームと合体っていうのも結構あって、女神転生の中で、うん、新女神転生3、
うんうんうん、
マニアックスっていう方には、うん、デビルメイクライのダンテが出てきたりとか、で今度はその返礼っていうことではないのかもしれないけど、うん、そのダンテが出る方のゲームのデザインを、うん、女神転生のデザインをしてる人がやったりだとか、うん、結構その辺も出てきてるので、うん、まあいろんなそういうものが混じり合ってるゲームっていう、うん、うまいこと作るとやっぱり両方のファンだったら面白いだろうし、もちろんあとはまあ、それをやったからもう一個 その一緒になったゲームの方をやってみようと思ったりとかするとは思うんだよね。
確かに、
まあ龍が如くとかでもそうだけど、あとは現実世界とそうやってさ、あの商品名が本当の商品が出てきたりとかいうのもあるから、まあキャラクターではないけれども、うん、そういうのもあるし結構面白いなとは思うけどね。
そうね、結構やっぱね、いろいろなパターンがあっていいね。キャラゲーっつってもなんか本当にコラボ的なやつとか、普通に原作があってそれとか、あとそれもね原作の中に入り込めるパターンとか、アナザーストーリーを体験できるパターンとか、うん、
あのアバターのゲームが出てたけど、あれはどっちだったんだろうね。アバター見たら買おうと思ったまま結局 IMAX の予約が取れなかったから
そうだよ、
アバター見れてないので、ね、うん、あれなんだけど、
うんうん、
アバターね、うん、あれのゲームとかも 3D で本当はやりたいんだろうけど
それはそう
ね、映画みたいに
やってみたいね。 3D でゲームやってみたいね、うん、
あ、見たことない 3D でゲーム、
あんの？
俺あのシーテックっていう、うんうん、アジア最大の、
うん、
あ、アジア最大、東アジア最大のなんか家電市みたいのがビッグサイトでやったのを、うんうん、まあ見に行ったんだけど、うん、仕事で。
いついつ？
10月ぐらいかな。
ああ、そうなの、うん、去年ね、
去年行ったんだけど、その時に 3D ディスプレイのやつやってて、
うんうんうん、
ね、スリルドライブとか、
うんうんうん、
グランツーリスモとかが ったんだけど、うんうん、結構ねやっぱりその立体ですごいのよ、
うんうん、
ですごいしストレートで向こうから車が走ってくるのを見てると、うんうんうん、おーって思うんだけど、うんうんうん、目が疲れるんだねちょっとまだ
ね、うん、それは
だからちょっと激しい動きとかをすると、うん、ちょっと目が疲れるかなって気はするのよね。
でもそうなってきたらすごいよね。
すごいと思う。でその後ねデジタルコンテンツエキスポっていう、うん、そのエキスポを見に行った時には、うん、あれはどこが出したかな、 GFORCE っていう、うんうん、グラフィックボードを作ってる会社が出してるブースがあったんだけど、うんうんうん、そこで今出てるバットマンのゲーム、うんうん、そのゲームの 3D 版の、うん、デモがあって、まあ、両方ともあの 3D メガネをかけてやるタイプではあるんだけど、うんうんうん、結構ねそっちの方がでも、まあ、TC ディスプレイだったからっていうのもあるのかもしれないんだけど、うん、
疲れなかった、
目が疲れなくて、さらに自分で動かしながらできたんだけど、うんうんうん、デモプレイを。
へえ、うん、そうなんだ。
本当に面白かったよ。
いやそれはすごいんじゃない。いやさっきも言ったけどね、さっきじゃないな、前回も言ったけど、うん、音ってのもさ最近はすごいじゃない、
うん、
5.1 とかにしっかり対応してそのね FPS とかだったら打ってきてる方向から音がするとかもあるけど、うん、本当にね視覚まで 3D になってくると
そうね、
すごい
5.1 チャンネルサラウンドのヘッドホンをかけて、
そうそうそう、かけつつのその
それやったら
そう、
もうすごいことになるよ。すごいっしょ。だってその場にいるんだもん。
そうだよね、ほとんどね、
うん、それでサッカーゲームとかさ一人の選手になるやつやったらさ、
すごいよ。
俺足動くと思うもん多分
もう
間違えて、うん、トラップすると思う
ね。
ヘイヘイヘイ声出すと思う
足破壊しちゃってそれでテレビとか破壊し始めるでしょ。
そうそう、きっとドゥンガに怒られる
ドゥンガに怒られ
怒られる
そうか、
福西みたいに怒られる。
ドゥンガね怒ってたねよくね、うん、どうしようが、うん、そうね、だからすごいよね、まあ、そんな未来が。
そうね、だそうなった時にその原作のあるゲーム、うん、例えば映画もそうだけど、うん、その映画をの世界をそのまま使ってね、うん、そのアバターだった
りできるよね、その映像とかを、
うん、ああいう CG とかを使ったゲームであれば、うん、しかも前編であれば、うん、あの中に入って
すごいよね、
まあ、さっきのゴッドファーザーじゃないけど、うん、あの中の一人の人になる
とか ね、 そうだね、
いうのができたら面白いと思うんだよね、うん
うん、そうか、広がるね、
うん、結構面白いことができそうな気はするし、うん、あとはだからプロジェクトナタルとか今 Xbox でもあるし、うん、PS3 だとモーションなんとかっていうんだっけ、
うん、
自分が動いた通りになんかあのキャラクター動くみたいのがあるでしょ。ああいうのがまたできてしまったら
それはそれで、うん、でもそれはなんかやりすぎな気もしないでもない、
まあ、もうゲームではなくなっちゃうのかなって気もするけど、
でもなんていうのコントローラーでやりつつの自分がそこに入れる感じだったらすごいなとは思う、うん、
面白いとは思うけどね、うん、まあそんな感じで、
うん、
キャラクターゲームね、
うん、
そういうだって恋愛ゲームとかさ、うん、キャラクターゲームでさそんな 5.1 チャンネルサラウンドでさ
ちょっとやばいんじゃない
3D でさ始まったらさ、うん、会社行かないもん
それはやばい
んじゃない。それでラブプラスやられたら死んじゃうよ。
違う意味でやばいんじゃない。
人生やばい。
もう本当にハマっちゃうじゃんそんな、うん
ね、子供にはやらせないいないけど子供できたらゲームさせない。そんないきなりまずファミコンから始めたまえです、
ね、うん、すごいよ、
ね、お前に PS3 とか、うん、まあ、その子 PS4 とかもしないけど、うん、新しいゲーム出てたら、
うん、そうね、
あの10年早いんだよっつってバージョンファイターみたいな感じで言っちゃう
と、ファミコンからやっとけよ。そうカクカクのとこから、ね、
そう
ポリゴン
まずは、うん、そうそうから始めて、
そっか、
まあだからキャラクターゲームそんなだからネガティブなところばっかりじゃなくて面白いゲームももちろんあるし、
ね、あるある
好きな作品のキャラクターゲームというか原作になってるゲームになってたらやっぱ興味は出ると思うので、
うん、出ちゃうよね、
で、うん、面白いものをできればやっぱね、うん、作ってほしいなとは思うけど、
うん、そうね、うん、
っていう感じで、
そう、ね、
はい、今回はそんな感じで、
うん、
はい、はい、ではエンディングです。はい、
はい、
第6回もお疲れ様でした。
お疲れ様
でした。まあ、今回はキャラクターゲームの話をしましたけどね、うんうん、まあ、まだまだ話したい原作ゲームって多分思いつくんだろうね、
うんうん、そうね、今は 2つずつ言ったけど、ね、うん、
けど、
うん、
今度だからあれかもね、今持ってるゲームとか、うん、ゲームのリストみたいのを出してきて、
うん、
それを話すとかってい
う
のもね、
それもいいかもね、うん、
前にあの他のポッドキャストの方でもされてましたけど、
あ本当
あの面白い買ったと思うゲーム10本みたいな、ね、そうそうそう、
あそれやってみようよ、うん、
あのほら高校とかでさ、うん、話をしていくときにさ、うん、あれ面白かったよねとかって話をしたりとかしたり、うん、ああいうのをやってもいいのかなって思うし、うん、
いいかもいいかも、
うんうん、っていうのもありますね、うんうん、はい、はい、まあそんな感じで、うん、まあ、エンディングなので、はい、お知らせを、
はい、
はい、よもやまゲーム語りでは皆さんからのお便りをお待ちしております、
お待ちしております。
ツイッターの公式アカウントへのリプライか、はい、メールもしくはブログへのコメントでお便りいただければと思います、うん、メールアドレスの方は、うん、ymym.game@gmail.com ymym.game@gmail.com、はい、よもやま .game@gmail で、はいはいはい、あとツイッター公式アカウントの方があります、はい、YMYM ゲーム、はい、よもやまゲームですね、
うんうん、
YMYM ゲームの方、うん、フォローしていただいたりとかですね、うん、してですねリプライとかあの D とか送っていただければ見れますので、はい、紹介させていただきます、
はい、
その辺ブログの方には、お知らせというところで貼ってありますので、はい、参考にしていただければなと思います、
はい、
で今募集しているテーマですけども、
はいはい、
次回あたりに話そうと思ってる、自己紹介的な、
そう、ね、
お前ら誰だっていうみたいな、毎回宣伝してます、毎回宣伝してるってことは、
そうそうそう、
まあさしてください、
そう
さしてください、あの皆さん
質問ください
言っちゃダメだ、
ダメか、
そんなさしてもらうの期待しよう、
あ分かった、じゃあさしてください、はい、言っちゃったけど言ったけどさせてください、う
ん、でま あ, あのその辺の質問ですね、うん、お前たち誰なんだみたいな、なんでとか、あのちょっとまあポッドキャストへの質問っていうところではなかったんで紹介してなかったんですけども、うん、あのポッドキャスト始めたいっていう方からですね、うん、あのどんな感じで収録されてるんですかって質問があったんですね、あのどんなマイクを使ってるとかあったので、うんうんうんうん、ちょっとその辺はあの自己紹介の回やるときにですねまとめて話そうかなとは思っています。はい、
そうか、
まあ、僕たちもあのポッドキャスト始めるときにですね、うん、あのまあホームページで調べたりちょっと他のポッドキャストやられてる方にあのお話伺ったりとかしていたので他の方の参考になればなとは思っています、はい、他にですね、歴史コーナーをやろうって話を前回ぐらいからしてますので、そろそろ、まあ、次回自己紹介の回から始めてもいいのかな、
やろうよ、ね、
ちょっと、考えておきますけれども、前回あのいただいたコメントの方も紹介させていただきましたけれども、あんな感じで歴史コーナーへ の, あのお便りとかもいただければですね、
はい、
それ自体の紹介もそうですし、それを参考にさせていただいて何話すかっていうところに関しても、
はい、
紹介させていただこうかと思いますので、うんうん、はい、よろしくお願いします、うん、それ以外にもご感想とか、
はい、
何かあれば、ね、お便りいただければと思います、
はい、
よろしくお願いしま す, しますというわけでもう第6回、
ね
ね、早いです ね,
早いね、うん、
今のとこ毎週配信できてるけど、
ありがとうございます、
いえいえね、
うん、
今予定的に結構タイトな時もあるので、
そう、ね、
頑張らねばな、
うん、
何とか効率的にね編集、
うん、そうね、
私たちの喋りのテクニックを上げて、
うんね、
編集点をなくせば一番いいんだけどねなかなかね難しいです、
その通りですね、
はい、お聞き苦しいところもあるかと思いますが、
そうですね、
今後ともよろしくお願いします。一個忘れてた、
はい、
ですね、
はい、
あのブログの方でポッドキャストとかをですね、
うん、
あの iTunes に登録とかをしていただいた方、
うん、
いらっしゃると思うんですけれども、うん、で今ちょっと確認しますとですね、うん、これは第4回まで配信終了時点、ちょっと今撮ってるのがその段階のしか見れないんですけれども、うん、なんと206人
いら
っしゃいます、ありがとうございま す,
います
そんな皆さんにあのちょっとでも笑っていただけるような、
ね、
楽しんでいただけるような放送にまた今後ともしていきたいですね、
そうですね、
はい、といったところで、はい、第6回この辺で終わりにします、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。
今回はここからおまけ付きです、オーランドブルームの名前を、思い出すのに実は時間がかかってまして、その中での顛末を残してみようかなと。イメージ的にはジャッキー・チェンの映画の最後みたいな。
この俳優なんて言うんだったっけ？
人気ある人だよね。
そう。
ミカエル・ラウドルップ調べてたから。変えなきゃ。
サッカー選手。
そうそう、ラウドルップ。レゴラス。間違った。シゴラスなっちゃ
った。なんて言うんだっけこの人。
書いてないの、その中に。ジョシュハートやったし。
いや、まあジョシュであれば嬉しいけど。
ミカエル・ラウドループかっこいいな。
そうね。ミカエルと誰だったっけ？
ビ ビリー。
ビリー・アンドループなんて聞いたことないよ。見返るとなんか兄弟だったでしょ、
うん、
フォワードと中盤みたいな感じだったでしょ、
真ん中と後ろじゃないの。
本当嘘ついたね。
レゴラスさ競走馬が出てきた
よ。なんでなんていうのだっけ、かっこいいあれだよね、イケメン、
うん、イケメンです、
イケメンだよね。その多分ローズオブタリングで調べちゃえばいいんじゃないの。
あ、そうか、
うん、
今出てた、
あ、そうそう。まあいいんだけどね、その人の名前は。
依頼状と違う。あれ出てないぞ。
嘘だよ。ちょ絶対出て、絶対出て、絶対出て。
え、出てた。
どこどこに出演者のとこ。いや。
よいしょ。
出てない
。出てない。
登場人物。うん、あ、それだ。でも出る。それは
入ってないよ。
オーランドブルーム。
あ、オーランドブルーム。
そうそう。
なんで思い出してん
の。イケメンが、そのレゴラスがオーランドブルームだったよね。
うん。
イケメンだよね。
それで終わりなのかよ。